皆さんこんにちは、イソップです。写真やカメラのお話を中心に今日も楽しくお届けしていきます。
フォトグラファー河野です。
フォトグラファーの松下です。
お二人と一緒にカメラを学んでおります、キャン千秋です。
はい、というわけで今回はですね、先日行われた CP プラス2024年のちょっと振り返りを前半後半に分けてしていけたらなと思っております。
すごいね、2週に分けて。
はい、
いやそれぐらいボリュームかけてもいいような気がしますね
今回面白かったですよね。いろんなブースが様々、ちょっと新しいブース多かったように思います。
へー、はい、うん、私は初めて今回 CP プラスに行ったんですよ、
はいはい、
でもちろん河野さんやね、あかねさんのお話を伺っていて、はい、でまあ行くぞと思って、で行ける日が木曜日の初日しかなくって、
はい、
でプレスがあの午前中入ってたんで、はい、まあ、お昼以降会場ってことだったので、はい、まあ、この、ね、あの CP プラス開催中あまりお天気が良くなくて、土曜日以外ずっと雨だったと思うんですけど、
う
ん、あの私はもう木曜日の、まあ、ちょっとね本当まだ雨が降る中、うん、でかなり気温も低い中、うん、行ってみてどうなることかなと思ったら、うん、すっごいお客さんいらしてて、はい、なんかこんなにっていうぐらいいらして、みんなゾロゾロゾロゾロって、しかもあの今回一般来場で行ったので、
はい、
あの知らなかったんですけど、すごく遠くなんてぐるぐるぐるぐる回るんですよね、入場するまでに、
はいはい、
でこんなに歩くんだみたいな、うんうん、で皆さんと一緒にゾロゾロゾロゾロって歩いていって、
はい、
うん、でもね本当にだから会場の中に入ってみて、あの多分もっともっと土日だと混むんだろうなと思ったんですけど、うんうん、だから歩きやすかったんですよ木曜日って。でも本当に人が多くて、
うんうんうん、平日なのにすごいですね。
平日なのにこんなにやっぱカメラ愛好家の方とかっていらっしゃるんだと思った、うんうん、プラス、
はい、
もう入ったら、うん、ちょっと想像の50倍ぐらいなんか豪華でド派手ななんかステージとかがバンバンバンバンってあって、
うんうんうん、
で特にやっぱニコンさんもそうですし、
はい、
ソニーさんとかキヤノンさん、うん、フジフィルムさんですよね、うん、あの4つの、うん、なんていうんですか、あのなんかもう白白白白みたいな感じのブースが素晴らしくて、かなり圧倒されましたね。
確かに、
うん、あんなに毎回すごいってことですよね、あの4つのメーカーさんとかはね。
そうね、基本的にやっぱり、まあすごいすごいというか、大体ね大きなブースっていうのは両端に行くの、手前の端ラインと奥端ラインで行く、奥ラインで行くんだけど、で奥の方が、まあ、ソニーさん、それから、まあ、ニコンさん、キヤノンさん、あとフジフィルムさんとかが来ることが多くて、
はい、
で今度手前側のこの列の方にはあのオリンパスの、ね、
はい、
OM さんとか、
はい、
あとはルミックスさん、
ありました、
シグマさん、
はい、
タムロンさん、
はい、ね、
ね、この辺りが、まあ、あとはいや健康時なさんとかね、
はいはいはい、
まあ、この辺りがあの全然、まあ、あの対岸側に、まあ、位置するっていうふうな感じなんだけど、まあ、やっぱり、まあ、まあまあね、やっぱりあの規模感で言うとやっぱ奥の方の、まあ、ソニーさんとかね、まあ、あのニコンとさんとか、
うんうん、
あとキヤノン、フジフィルムの方が、まあ、やってることはちょっとこう賑やかしい感じのね、うんうんうん、ことをやってるよね。
そうですね、うん、なんかこう、まあ、行かれたことある方もたくさんいらっしゃると思うし、今回行かれた方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
私がもう結構びっくりしたのは、うん、各メーカーさん、その先ほど言われた4つのメーカーさんがそれぞれこうステージみたいなものを用意されていて、うん、それはトーク用のステージだけじゃなくって、うん、写真を試撮なんですけど、
試写、
試写、
はい、
そう、試写するためのこうステージがあって、うんうん、そこをモデルさんが歩いていたり、
はい、
なんかスポーツとかあと、うんうん、あのあの新体操とかフェンシングとか、うん、そういうあの催し物をやって、そこをこうぐるっとカメラが囲まれて置いてあって、
はい、
自由に撮ってくださいみたいに、
うん、
なんていうの、開放してあるっていうような形になっていて、
はい、
でさらにまあブースさんにもいるんですけど、こう上の階段登った上のところに望遠レンズのカメラがどんどんって置かれてて、そこではなんかもうなんかすごく望遠のレンズを試せますみたいな感じになっていて、でそうだね、すごいもうねニコンさんとかも、はい、あの写真の展示もあるし、はい、でそういう2つぐらい撮影する場所があって、うんうん、なんかテーブルと椅子が置いてあってカフェみたいになって女性が座ってるみたいな、で本を読んだりしているのを撮れるみたいな、はい、すごくないですか。モデルさん大変だなと思って、
確かに、うん、
ね、ほんびっくりしちゃいました。
そうだよね。でもなんだろう、例えば、はい、ね去年ぐらいからちょっとずつ変わったんだけど、はい、あの要はこの、流行り風の前までの頃っていうのは、うんうん、どちらかっていうとね、そうやってこうシチュエーションを用意されるというよりは、はい、もうあの横一列にモデルが並んで、うんうん、もうとにかくカメラ目線で笑顔でこうポージングを撮るっていう風な、あの感じだったから、はい、今の方がもしかしたら、モデルにとってもまあ、なんかこうイメージしやすいじゃない、うんうんうん、こう座るソファーがあったりテーブルがあったりとかしたりね、はいはい、あとはあの撮る方もなんかただただこっち向いたのをこうなんか向いたカットをね量産されあのさせられるよりは、うん、なんかこう自分が撮りたいところを少しこう選んでね撮れるんじゃないかなっていうふうに思うんだけどね、うん、
確かにそうか、うん、あんまりこう全部こうなんバーッと並べないで、うん、結構分けて配置したりとか、うん、そういう意味でちょっとソーシャルディスタンスにも対応されているって感じなんですね。
なんだろうね。あとねもう一個大きく違ったのが、まあ、去年ぐらい、まあ、今年がでも顕著に現れたんだけど、うん、やっぱね男性モデルがねあの登用あの起用されてるということ。
え、男性モデルいらっしゃらなかったんですか。
そうなのよ、はい、前まではねあの
女性が
女性モデルオンリーだったんだけど、
そうなんですね、うん、時代もありますね、この5年ぐらいで言うと ね、 いや そ、 なんかそれで言うと私本当に、うんうん、あのちょっとやらかしたエピソードがありまして、はい、ニコンブースさんで、はい、Z8 でプレナで試写させてもらって、はい、その時になんかこうイルミネーションがこうぶら下げてあっていっぱいね、はい、でプレナだから玉ボケが綺麗に撮れるよって言って、うんうん、でなんかこうちょっとそれ囲ってある中に下にお花が咲いてるような感じのシチュエーションだったので、なんかお花と玉ボケっていう感じで一生懸命撮ってたんですよ。ただなんか向こうのちょっとその奥側でなんか足元をチラチラチラチラこう通り過ぎる方がいて、ゆっくり歩く通り過ぎる方がいて、ではまあその人も撮ってんだろうなと思って、でなんか一生懸命映らないタイミング狙って撮ってたんですよ、はい、で私外出てきたら、はい、スタッフさんに、うん、あれキャンさんなんか全然モデルさん撮ってなかったですねって言われて、うん、見たら確かに男性のそのニコンのカメラぶら下げてる方はモデルさんだったんですよ。
男の方でしょ。
そう、男性で、私本当に普通に参加者の方がこうゆっくり歩いてるなと思っちゃったの。本当にうっかりで、せっかくモデルさんなら撮らせてもらえばよかったと思って失敗したなっていうエピソードですよね。
いや結構ね今年のニコンは、うん、あれよ、あの男前ね、あの男前揃えてたんだよ。
そうそうそう、かっこよかったんですよ、うんうん、お顔を見なかったから下のが撮っちゃいけないと思ってる。逆に言うと私もその人を撮ってはいけないと思ってたから、その時だからお花とプレーナーとか言ってなんか、うんうん、なんか玉ボケとか言ってなんか、で足元みたいな、あんかうろちょろ
邪魔な
ん
だよ。
でも私あそこ中入れるんだと思ってたんですよ最初。
そうそう、はい、同じ同じ
なのでその勘違いをされてる方はいる気がする
ですよね。イルミネーションの中が、ね、囲ってあるんだけど、ね、なんか自由に出入りできるんだろうなと思って、うん、まあ、みんないろんなところから撮りたいよね、はい、
なるほど、いい風に考えたんだね。
なるほどね。
そうそうそう、まあね、あれ開催1日前に実はリハがあって、はい、僕たちあのステージでねお話をするためのこう、ま、マイクのチェックだとかそういったことをやるんですけど、はい、その時にあのもうすでにモデルの方もねやっぱりほらあの翌日がもう本番だから、うん、あのリハで来てて、でなんか作例的にもうすでに撮ってある写真がループで流れてたと思うんだけど、はいはい、あれを僕は撮ってたの。
そうなんですね、うん、そっかそっか。あ、じゃあそれ前日に撮影されてたんですね、
うん、本番の1日前にね。
あ、じゃあもうすでにそのモデルさんがこの向こうにいるってことも分かって撮られてた。なるほど、うん、
で男前だなとかね、あの女性のモデルも、まあ、みんな、ね、あの可愛らしい方をね、うん、あの 起用されてるなっていうのを感じながらいたんで、今の話超面白かったあえて外してたっていう、そうそうそう、
一生懸命映んないようにしたんですけど ね,
ね、
いやでも本当にそのどのブースも見どころがあって、うん、なんかすごく新しいカメラとか も,、うん、もうどんどんこう目玉みたいな感じで置いてあって、うん、やっぱそういうものは人気があるんですよね、うん、今回他のブースさんってお二人ご覧になられました、うん、
まあ、ちょいちょいね、はい、見ましたね、キャノンさん、はい、フジフィルムさん、ソニーさんはね、ちょっとね、うん、ごめんなさい、なんか人が多かったりとかもしてね、うん、外したんですけど、あとはルミックスさん、シグマさん、ね、タモロンさん、OM さん、まあ、大体見たよね、
はい、
主だったところは。
そうなんですね、うんうん、なんかここ良かったねみたいなのありました？
いやまあね、どこもみんな良かったって言い方するとまたこれね、なんか嫌な人嫌なコメントになっちゃうんだけど、いやそれぞれにねこう工夫を凝らしてあるっていうか、
う
ん、例えば富士フィルムなんてこう色の艶やかさというかね、鮮やかさをこうベースにね、
日本の
そう、ね、和の感じをね、
和の感じで、うん、ひな壇が飾ってあって、
う
ん、その奥に女性がいたりとか、踊ってる、なんか舞踊されてる方もいらっしゃったりしましたよ ね、
うん、あそこにはやっぱりほら男性いたじゃん。
あそうそうそうか、う
ん、だから、まあ、そんな感じでね、なんか本当にこう男性女性っていうのがね、こう今年ぐらいからねバランスよく配置されるようになったなっていうのがね、
はい、
もう見てての印象。
へ、
うん、もう去年まではね、素敵なね、女性や素敵な表情に出会いたいと思って各ブースを見て回ってたんだけど、うんうん、今年はねなんか、あ男性がいる、あここも男性いる、あここも男性がいるみたいなね、そう、そんな感じだったよね。
いや本当時代とともにちょっとそこ変わったところですね、うん、
でもねやっぱなんか、うん、あれなんだって、一般の方がモデルを撮るっていうのは、うん、もう東南アジア特有なんだって。
え、あそうなの、
うん、それね、あそうなんだと思って、いやもちろんね、もちろん、うん、もちろん職業のフォトグラファーの人が、ね、
はい、
女性をモデルにして媒体で発表するっていうのは、はい、当然あることなんだけど、一般の方がカメラを持ってモデル、女性モデルを撮影するっていうのは東南アジアだけなんだって、
うんうんうん、なんかそれで言うと、うん、なんかちょうどブースをぐるぐる回っている時に、
うんうん、
ね、あれを見たんですね。海外の方と日本の方でどういうものを撮るのかっていう対象をっていうセミナーをステージでやってて、うん、ちょっと興味があったから撮影したんですけど、
はい、
日本と中国の何を撮りますかっていうのが出てて、うん、まあ、これ多分ポートレートってそういう意味では入ってないのかもしれないんですけど、うん、
はい、
日本だと2020年の調査で1位は風景と夜景、
うん、
で2位が花と植物、うん、で3位が国内旅行、
うん、
で4位が子供、
うん、
で5位がペットと動物ってなってて、
うん、
で中国も割と、まあ、近いっちゃ近いのかな、花と植物、
うん、
風景夜景、
うん、
で国内旅行、
うん、
でテーマパーク遊園地、
うん、
でその下がまあ子供とかペット動物みたいな感じになってて、
うん、なんかあえてポートレート外してない、
ね、ポートレート多分ねここには、ね、出てこないんですけど、でもまあポートレート、まあ、中国も一応まあアジアではあるから、
うん、
まあ、一般の方がモデルさんを撮るっていうのがあるかもしれないんですけど、うんうん、
やってるやってる、ね、
うん、
上海とかでも全然、街でね撮ってるの僕は見てるしね、うん、いくつも、
うんうん、となるとその欧米の方とか、うん、そういった文化がないところの方って、
うん、
モデルさんを撮影しないってこと、ポートレートを撮らないってこと、
そうね、家族を撮ったりとか、
うんうん、
自分のこうお友達とかこう、まあ、ガールフレンドとか、
うん、
そういうのは撮ることはあるんだろうけど、今モデルで職業でやってる人たちを、
うんうん、
例えば背景に立たせて、うん、なんかずらっと並んでなんか行々撮ったりとかっていうのはね、うん、ないみたい。やっぱりそれはね東南アジア特有だって言ってた。
へ、
うん、でタイの方たちもね撮影するし、
うん、
インドネシアの方たちもやっぱね好きなのよね、
うん
うん、で特に中国とか、ね、台湾の方々って本当に自分が映ることも好きみたいで、
はいはい、
うん、モデル撮影をするというのは、
はい、
東南アジアにちょっとこう特化したというか、
へ、
うん、そういうあれみたい。だから欧米人からすると、
うんうん、
どうしたのっていうふうに、ね、映るんだって。ああいうところでこう例えば女性モデルっていうかね、こうコンパニオンさんか分かんないけど、こうブワーッと並んでて、そこに目がけてもみんな一生懸命こう写真切ってるっていう姿がこう異様に見えたりする、映るらしいよ。
で もそれはね、だって友達を取る練習みたいなものだからね、
うん、そうですよね、
うん、まあ人を取るって意味では同じですけどね、うんうんうん、そう見えるんだね。
きっとこう自分が知ってたりする知り合いを取るのと、うん、全く知らないあの素敵な、まあ、異性だったり、うんうん、まあ、モデルという、ね、職業の人を取るのとっていうのがやっぱ違うんじゃないかなっていう。なんか外国人で確かお友達を取ってるイメージあるよね、なんかすごい、
うん、
だからこそなんかすごいおどけて取ったりとかさ、
あの、ね、そうですね、
ポーズ取ったりとか、あ
の自然な感じが取れていいですよね、うん、
してるけど、
いやコミュニケーションの違いもあるかもしれないですよね。
あ、そうだね、確かに。
私逆に友達とかそんな簡単にカメラ向けていいのかなって気持ちになっちゃうんだけど。
あ、そうなんですね。
なんかなる時ありますね。すごい撮りたいなって思う瞬間はあるんですけど、あの事前にちょっと撮っていいって聞いた方がいいのかが分かんなくて。
あ、
え、いつも友達とか撮るときどうしてます？なんか本当にその写真を撮ろうって遊んでるわけじゃなくて、はいはいはい、普通に会ってるときに、うん、あ、この人撮りたいなって思った瞬間ってどうしてます？
撮ります。
撮っちゃう、僕らは、はい、僕ら撮っちゃう、
何も言わずに、
かわいいかわいい
そういう感じ、
止まって止まって今止まってって言って撮ります。
あ、そうやるね。あ、フリーズとか、はい、
あ、なるほど、そういう意味で、うん、あ、ちょっとそれいいからちょっと止まってってやればいいんだ。
で、気が相手がこっちに意識が向いてない時は黙って撮ってカシャって言うじゃない、うんうんうん、今 の、はい、あの日本の携帯とか、はいはいはい、激写しましたっていうこと
で、撮った瞬間に言うんだ、
うん、後申告したりとか。
でも私撮った瞬間も言わない時あります。落としないカメラで撮っといて iPhone で、
で、
それで後で、あ、自分でいい感じだなと思ったのを、うん、さっき撮ったよって言って見せるっていう。
あ、そうそう、なんかね結構気使っちゃったりするんですよね
確かにね、うん、それはあるかもしれないね。
それをもうちょっとこう自然に撮りたいっていう気持ちもあるんですけど、まあ、ちょっと話がそれてしまったんですが、ちょっとねその CP プラスに戻りますと、
はい、
私は結構こうぐるぐるとあの回らせていただいて、はい、というのもあのデジタルカメラマガジンの福島編集長って前にゲストに来てくださったじゃないですか、はい、で木曜日に河野さんたちいらっしゃらないって知ってたから、うん、なんか誰もいないの結構不安だなと思って、福島さんにいらっしゃいますかって聞いたら、いますよって言ったんでご挨拶に行ったんですよ、
はい、
ただそこでもなんか雑誌とか販売されていて、写真集とかで、それもすごい興味深くて、漫画、はい、なんかカメラバカにつける薬っていう、
ありましたね、
買わせていただいたんですけど、はい、なんかその流れでちょっと一緒にあの銀一さんっていう私が今使っているカメラバッグの、うん、を販売している銀一さんに行こうってなって、うん、こうぐるぐるあの回りながらいろいろ案内してくださって、うん、そうなんですよ。で銀一さんでまた他のカメラバッグだったりとか、うん、あとなんかすごく使いやすい iPhone ケースとか見せてもらったりして、うんうんうん、すごい本当にあのおかげでやっぱ福島編集長、うん、皆さんにすごく顔割れてるから、
うん、顔割れてる
顔割れて、業界用語的に言うと顔割れてるっていうじゃないですかめっちゃ顔割れてて、すごいなんか、あ、福島さんってみんな来てくださって、うん、でついでに挨拶させていただいたりとかして、うん、すごい強いと思って、うん、
まあそうだよね、
ありがたいなと思いました。
安心です
そうなんですよ、
ね、編集長優しいからね、
うん、いや本当に優しいですね、ありがとうございます、うん、本当に島さん、すいません本当に
そんな中で千秋さん、どっか面白いブースありました？
いや、まあ、やっぱり第一は銀一さんの本当にいろんな新しいなんか自転車に、うんうん、なんか iPhone ケースなんだけど、うんうん、なんか後ろ側についてるこのコネクタみたいなものを、うん、自転車とかにもポンってつけたら絶対に落ちないとか、うん、自動車にもポンってつけられるとか、すっごい便利だなと思ったんで、
う
ん、
それどこ の、 あのブランドなの？
これはピークデザインさんです。
ピークデザインさんのね、
はい、ピークデザインさんの iPhone ケースで、
あ、なんかかっこいいね、
はい、すごいおしゃれな、うん、今使って、うんうん、てるんですけど、うん、なんかこうマグネットで付けられて、うん、カードケースが一緒についていたりとか、
うん、
便利なんですよ。これもすごくいいなと思っていて、
うんうん、
であとピークデザインさんってストラップも出してるんですよ、うん、カメラストラップ、うん、それも今使わせていただいてるんですけど、
はい、
なんかこのこれですよね、アタッチメントみたいなストラップとをすぐに分けられるので、
その形状初めて確か作ったのがね、ピークデザインさんなんだよね。
今まで私このストラップとこの先についてる丸いポチっていうこのストラップをいろんなとこで見かけていたんだけれど、初めてこれで、あ、ピークデザインさんのやつなんだって思ったんですよね。
でね、確かあのね、それね、まがいものがね、すごいアマゾンとかで、すごい安価で出るようになっちゃって、
そうなんですね。
でおそらくピークデザインさん、いや、これ嘘だったらごめんなさいね、うん、嘘だったらごめんなさいなんだけども、でまがいもんが出るようになって、うん、それでピークデザインさんは、うん、アマゾンでのね、あの 販売やめたはず。
あ、そうなんだ。じゃあアマゾンさんに出てるのを見つけたらちょっと怪しいと思った方がいい。
ちょっと、うん、あのまあ中古で売ってるかもしれないけど、うん、そうそうそう。だからあの普通のカメラ量販店さんとか、はいはいはい、銀一さんとかみたいなところでね、うんうん、買う方が安心だと思う。
そうで、めちゃめちゃおしゃれだし、うん、今私これ iPhone につけてるんですけど、うん、iPhone にも普通にストラップとして使えるし、うん、でカメラにもつけられて、やっぱ今使ってるカメラストラップって、
う
ん、ワンタッチで撮れないですよね。
まあまあそう
だ
ね。
いちいちこう脱ぎ着するみたいな感じなんですけど、これだとすぐパチって撮れて便利だなと思ったので、
はい、今、まあ、松下くんが使ってるカメラもそれがついてます。
あ、
は
い、本当ですか。
すごい使いやすいです。ありがたい。
そうですよね。
毎回前まではあのつけ外しっていうか、
ね、もう脱ぎ着してますよね。
はい、やってたんで
脱ぎ着するって
脱ぎ着する
面白いねそれ。
しかも毎回そのあれです、ニコン巻きにするっていう。
ニコン巻き、
そうです、う
ん、あのストラップの巻き方ね。
巻き方があ
るの、そんなの。
あるの。
はい、あるんですよ。それがこう、はい、なんていうか絶対に外れないようにできてるんですよね。
そうなんですね。じゃあそれを一生懸命外
そうなんです。それからするともう本当にありがたいストラップだなと思います。
そうですよね。はい、すごくやっぱりこうカメラを楽しむ上でこういうカメラの周りのオプション品とかをさらにこう良くしていくと、うん、なんかすごくカメラライフが良くなるなって感じたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
そうなんですよ。と他のところだと面白いなと思ったのは、うん、なんか自分が使うなと思ったのはやっぱりレタッチソフトとか、
はい、
結構、
はいはいはい、とかね。
あ、そうです、うん、エボット？
エボットだっけ？
エボットさん？これエボットって読むのかな？
あ、そうか、エボットね、
うん、エボットさんとかは結構実演しながら、
う
ん
う
ん、ずっとあの展示されてたので、うん、あ、これちょっと使ってみたいなって思いましたし、
うん、導入簡単だもんねそれ。
あ、そうなんですね。
そう、あのダウンロードするのは無料だから、
あ、
でレタッチしてそれで出力するときにあのチャージがかかるってやつ。
そういうタイプなんですね。あ、でも確かにそれがいいかもしれない、うん、本当に、ね、
そう。
で手軽に使えて、うん、もうなんかそのまあ私が見てたのは日本語でちゃんとこうここのシミシワとか書いてあって、うんうんうん、すごく使いやすそうだなと、はい、
そうだよね、
それ思ったんですよね。
そう、
あれ、うん、いいなって思いました。なんかあの、うん、髪の毛の、うんうん、髪の毛が生えてるところにある吹き出物を、うん、髪の毛消さずに消せるっていうのをやってて、それは欲しいと、
う
ん、
いや、そうですよね。欲しいですよねこれね。
ちょうどね、僕のね、以前あの知り合った方がちょうどここに、うんうん、今いらっしゃってて。
あ、そうなんですね、うん、
で今度お会いしましょうなんていうふうな話をしたまま、なかなかねスケジュールが合わなくてお会いできてないんだけど、
はい、
うん、
いやでもこうレタッチを極めたら、うん、ポートレートってやっぱりめちゃめちゃいいなと思うんですよ、うん、やっぱりそこってすごく大事じゃないですか、うん、
はい、
うん、なんかもちろんもともとみんな素敵なんだけど、写真でずっと長く、うん、あの何回も何回も見るってなったら、もう必要なレタッチは行うべきだし、
うん
うん、そのクオリティが良い、しかも使いやすいっていうのはちょっと興味深いですね。
そうだね、なんかあのキメを残したね、
うん、
キメを残したレタッチがなされてるのはすごく僕は大切だと思ってて、
難しいんですよ、うん、キメを残すレタッチ、
それがねそのソフトだとできるから、しやすいから、
そ
うそうそうそう、
いや使ってみよう本当にな
のでぜひね使ってみてください。
はい、
はい、
あとは、
はい、
本当にいろいろ見てたんですけど、うんうん、結構海外の方の出店も多くって、はい、でなんか中国系なのかな韓国系なのかなからいらしてる、うん、なんかなんていうんですか、物撮り用のボックス、
ああ
面白くて、なんかカメラとか iPhone とつないで、はい、なんか iPhone とかカメラで設定すると、
はい、
360度回って撮ってくれるとか、
そんなのあんの？
ありました。このパシャパシャパシャってこうウィーンウィーンって回るんですよ、台座がね、でそれを3D みたいなデータにしてくれるとか、うん、動画にしてくれるとか、そういうのがあって、これはちょっと興味深いなって。
これ面白いですね。
松下さん、俺たち見てないな。
見てないです出会えてないです。
かっこよかったし可愛かったですね。それは
そうなのあった。
最低限だと1万3000円ぐらいで買えそうだったし、なんかもうそれぐらいならなんか物撮りするのにいいなとかって、
確かに、ね、
でしかもねコンパクトに、なんていうのかな、これぐらいの、まあ、これぐらいの形の薄っぺらいのに畳めて、
うんうん、
すごくそれもいいと思ったし、
じゃあ A3 ぐらいかね、
多分そう A3 ぐらいにはまとまるんですよね、
で
薄っぺらくなるのとかいいなとか
確かに、
うん、なんかそういう意味で言うとそこら辺の周りのなんていうか付属品といいますか、うんうんうん、もうすごい良かったですね。 カメラ以外だとね。
いやもうコンパクトと言ったらですね、はい、あの私はおすすめがありました。何でしょう
何でしょう。今ちょうどいいキーワード出たと思ったでしょ。
はい、出ました、出ました。コンパクト。皆さん三脚今回見てます？
あ、見ましたよ、ちょっと。
まあ、僕はほら、ね、レオフォトしかちょっと目にないんで、はい、
あ、そうですね、
あるんですけど、
すっごいコンパクトになる三脚を出してる方がいて、
はい、
リボルブさんっていうところだったんですが、三脚って、
うん、
どんなに畳んでも、うん、こう細長くっていうか長さ出るじゃないですか。
出ます、
出ますよね、うんうんうん、出ないのがあったんですよ。コンパクトにしたら幅13センチ、うん、高さ 16.5センチ。
え、うん、それはさ、
手のひらサイズ。
そうですね、手のひら2枚並べたぐらいかな、はいはい、
ぐらいになる三脚があってなんですけど、大きくというかちゃんと組み立てると、うん、通常の三脚のサイズ、だいたい皆さんが想像できるぐらいの高さになる三脚が、
ってことは 1.3 とか4とか
とか、そう、そうですね、それぐらい、はい、一番高くて130センチになります。
130センチ、
はい、
へ
っていうところがありまして、
はい、
これがなんでそんなに小さくなるのかっていうと、
はい、
その三脚の足の部分が、うん、通常ちゃんとこう中身しっかりあるじゃないですか。
まあそうですね、棒って感じですよね、はい、
これがペラッペラ、
ペ
ラッペラなんです。
ペラペラじゃ立たないでしょ。それはもうペラペラって言ったらふにゃふにゃふにゃってなっちゃう。
そうなんです。
え、
なんですけど、これが、なんて言えばいいんだろう、よくこう、
あ、腕にパッチンってつけるお祭りとかで言って
あるじゃないですか。
あります、
あれってこう伸ばすと棒になるじゃないですか。
まあ、ちょっと反り返ってね、棒になりますわね、
はい、あれのなんかもっと、
うん、
もっと反り返る、
へ
もっと反り返るバージョンで、あれなんて言えばいいんだろう、
グラスファイバーなのかな。
ああ、そう、そうです、なんかそんなワードがありました、グラスファイバーだそうです、はい、
それでなんか編み込んで作ってあるようなね、はい、なんか
なので、折りたためるっていうか巻くんですよね。
へ、
しまうときは巻いて、
うん、
で作るときはその、一回伸ばして、
うん、
伸ばしてからくるっみたいな、
もう伸ばした時点で筒状になるんだ
よ、はい、ってなるんですか、
うん、
これ伝えたいな
松下君、
はい、
伝わってない
これ本当にすごいと思ったんです、
うん、そうなんですね、
これはね、すごいだって、耐荷重がね最大20キロだっけ、
はい、20キロです、うん、ペラペラなのに、ペラペラなのに、
そうそう、
でも昔のねフィルムカメラとかも結構重めじゃない、
うん、
それがほとんど乗るっていうことよね、
は
い、うん、まあ、最大だからね、余裕を見ても15キロ、はい、そう考えても随分重たいカメラがね、
はい、
うん、
そうですね、
乗るなっていうイメージがあるけどね、
はい、へ、うん、これだって今まで三脚、
いやそうなのよ、
もうあれって長さあるだけで結構歩くとき大変じゃないですか。
当たりますよね。
そうなんですよね。それがならない。むしろカメラバッグに入るんじゃないかみたいな。
あ、入ると思うよ。
入りますね、
う
ん。
カメラバッグに三脚入ったら強いですね。しかも軽いですもんね。まあ、1.3 キロか。
1.3 キロって言ったらあれだね、Z の50ミリがよりちょっと重たいぐらいか。
おお、それぐらいですか、
ね、数百ぐらいも重たいぐらいだよね、
うんうんうん、でも確かにこのなんていうんですかね、このなんてコンパクトさでそれだけの耐荷重いけたら、
はい、いいよね、
うん、いいですよね、
う
ん、
だからまあ僕らはねどうしてもこうね高さなんつうのあれができないんだよね、高さ調整が。
そうですね、
そうなんだ、
うん、2段階の長さの、はいはい、ものが用意されてるんだけど、
はい、
それ以外には伸ばしたり縮めたりできないっていうところがちょっとまあ、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、まあ、こういったもののね、うん、あれかもしれないけどね、
うん、でもなんか本当にちょっとこう普段の持ち歩きとかに関してはいいかもしれないですよね、
はい、
急に三脚で撮りたいわって時あるかもしれないですもんね、
はい、山とか行く人いいんじゃない。
そうですね、そうですね、
山登る人もいい、う
ん、三脚しんどいよね多分。
いやしんどいと思います、
ね、
なんなら三脚を杖に使いたいぐらいですよね
本当ですね確かにそうですよね
そうだ ね、 ね、うん、
そ
か確かに確かに
良さそう、
はいね、みたいなところが私としては面白かったんですが、うん、河野さんはありましたか。
河野はね、うん、何かな、まあ、今回はあの僕はあの、まあ、フォティックスさん、またこれはまた後でねゆっくりお話ししたいと思うんですけど、はいはい、フォティックスさん、まあ、サエダさんっていうところがね、うんうん、あの代理店的なこう業務をやってらっしゃるんですけど、はい、そこでね参考出品で出てた、うんうん、なんかね昔で言うとこのゴリラポットってわかる？
いや、わかんないです。
あのなんかねすごいこう柔軟性のある三脚、
タコみたいな、
タコみたいな、そうそうそうそう、
あるある、
タコみたいな三脚、うん、あれのさらに滑らかで、タコ度が高い、三脚を売ってたの。あ、参考出品でね、うん、でそれね、なんだっけ、ヨガ三脚とか言って
たの。柔らかいからかな、
そうそうそう、うん、まだ出てないと思う多分。
へ、うん、気になる。
夏ぐらいに、ね、発売されるらしいんだけど、
はい、
それが結構僕はいいかなと思ってて、であれってこうねぐにゃーんとこんな風にこう反り返るぐらいまで曲げられるのね、うん、そうするとここに携帯をあのその雲台のところに携帯をあのセットして、ね、でこれを持ってこうやってあのジンバルじゃないけど両手でこうハンドルのように持って動画撮ったりとかすることもできるじゃない、
うんうんうん、
あとはどっか木があったりとかなんかこう鉄柱があればそこにこう巻きつけることだってできるじゃない、
うん、
だからそういうコンパクト系のねあのカメラとかあのジンあのなんだっけ動画用のね、
うんうんうん、
あの GoPro みたいな、
はいはい、
そういったものと併用して使うとねすっごい、あとあの携帯だよね、
うん
すごいねあの汎用性高いんじゃないのかなと思ってて、で基本的にはその携帯もちゃんと携帯用のホルダーもそこ内蔵されてるから、
はい、
ガチャッとこうあのロックされるのね、
あじゃあ落ちないですね、
落ちないし、うん、だから本当ねそれが僕の中ではね久々にゴリラポット、あのゴリラポットっていうねそのあのくにゃくにゃするやつは前のやつはこうね球体がこう連なってる感じだったんだけど、はいはい、今回の本当にこうラバーというかちょっとゴムみたいな感じでね、はいはい、柔らかく、ま、あの曲がったりとかするから、うんうん、巻きつけたとしても、うんうん、なんかこうその巻きつけたものに傷を引かないっていうか、プラスチックとかだったらやっぱ傷ちょっとついたりとかするじゃないものによっては、
うんうんうん、
それがちょっとあのないから、うん、なんかこう巻きつけるものにも安心だなとかね、どうせそういったものをねなんか僕らが取り付けるとすればどこか違う場所に行って人のところの何かに巻きつけたりとかってことになっていくじゃない、例えばちょっとここにこのカメラ設置していいですかとか、
はいはいはいはい、
そうなった時にその養生をする必要がなくなる
わけじゃない、確かに、うん、そうですね、
まあ、それちょっとでかいかな
って、それってこう戻ってきたりしないんですか、重さでとか。
2キロぐらいまではね耐えるんだって。
あ、うん、そうなんですね、
うん、
じゃあ本当にちょっとしたカメラならまあ、ね、
まあまあつくよ ね、
そうですね、小型ミラーレスとかでもいけそうだし、
う
ん、
そうそうそうそう、
ガンでもいけそう
かなっていう、
知らなかったです
あれあのブスいたでしょうよ
あれ、うん、おかしいな
そうそう、
いやでも本当にねたくさんのブースで、うん、もうなんかまあ本当パソコンからソフトからね、うん、カメラからいろんな、うん、もうなんか楽しすぎましたね、あれ、
ね、
一日じゃ足りなかった、
いや足りないですね、
うん、もうなんか入った瞬間に3秒ぐらいでよし来年も来ようって言ってましたもん心の中で、
ね、
うん、
確かに
楽しすぎた、
楽しいです、
うん、
他のなんか写真家の先生も1週間ぐらい続けばいいのにって言って
そうですよね
それ某ニコのヒゲ先生か
い、はい、
そうなんですね、いやでもそれぐらいこうね、
うん、
あの写真家の方々もこう年に1回のこうドーンと活躍するタイミングでもあると思うので、
うんうん、
はい、
本当ぜひちょっと次の回で河野さんが、うんうん、まあ、ニコンブースさんとかで登壇された時の話をお伺いしたいです。
わかりました。
というわけでですね、今回は CP プラス2024の振り返り前半戦ということで、うん、はい、次週はあの後半戦 の、 あの河野さんの登壇部分ですね、ニコンさんと、フォティックスさんで登壇したので、はい、その時の様子やあの撮影の時の裏話なんかもあの聞けたらなと思っております、
はい、
はい、というわけで今週はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。